説教、君の代わりはどこにもいない、増田こと牧師です。
皆さん、今日はようこそ共同緑ヶ丘教会に来てくださいました。こうして子どもたち、大人の人たち、一人一人が神様の愛を受けて共同緑ヶ丘教会の礼拝堂に来てくださって、とても嬉しいです。今どうでした？教会学校の先生たちの絵本、とっても素敵でしたね。そして最後の歌は、共同緑ヶ丘教会の青年会の人たちが絵を描いたり、そして歌を歌ったりして、この一つの作品にまとめ上げてくれました。青年会の仲間の人のオリジナルの賛美歌を使った、そういう作品です。今日は皆さんと ご一緒にこうしてそれを見たり聞いたりしながら、神様の愛を私たちがいっぱいに受けることができて本当に嬉しいです。イエス様は子供たちに、私のところに来させなさいと言われたんです。でも大人の人たちは、いやいや、大人が先でしょう、子供は後だよって言いました。なんて言っても子供はバタバタするし、うるさいこともあるし、じっと座ってられないし。そう？みんなすごいね、じっと座っててね、ちょっとなんか予想と違うなそうやって大人の人たちは、いや子供たちはあっちあっちというふうに言おうとしたら、イエス様は、いや子供たちこそ私のところに来させなさいと言われたんです。それはどうしてかなと思います。エリーズ・ボールディングさんという方が書かれて、松岡京子さんが訳された子供が一人でいるときという本があります。子供が一人でいるとき、つまりね、子供たちには一人でいる時間、それは自分を大切にしている、自分のことを大切に思っている時間なんだよ。そういう心の部屋を私たちは誰でも与えられている。それは自分とお話をする時間でもあります。そして神様と向き合う時間です。さっきルシアは、毎日私はエリのところに行ってるよって言ったよね。あのエリのところに行ってるよっていうのは、私は神様とお話ししてるよっていうことなの。いろんな人が私のことをいろんなふうに言うかもしれない。あなたは素敵ね、素晴らしいねって言うかもしれない。でもある時には、ダメだな、遅いな、できないなって言うかもしれない。でもそんないろいろな声ではなくて、神様が私に話してくださることを聞こう。そうやってエリのところに、私は毎日行くのよってルシアに言われて、パンチネロも、じゃあ僕も行ってみようと言って、神様とお話をする時間を持つようになったんですね。それは神様とお話をする時間、お祈りをする時間ということです。いつも誰かの顔色を伺ったり、自分のどうやったらいいのかなって思うのではなくて、自分の感じ方、自分の考えを大切にする時間をその時に持とうということなんです。教会学校やキリスト教主義学校、そしてキリスト社のご家庭で育てられると、小さい時からお祈りということを学びます。みんなも教会に来るとお祈りをするね。私も小さい時からお祈りをしていました。一番よくお祈りするのはお食事の前です。だから、イエス様ありがとうございますと言うと、このお食事をってその後に続くから、アーメンって言うと反射的にいただきますっていう言葉が出てしまうので、いつもアーメンって言うといただきますって言いそうになって、ちょっと自分でもドキッとしたりします。それはイエス様が子供たちのことをとても大切に、イエス様のそばに来るように、お話ができるようにと教えてくださったからです。安心できる場所、病気になっても、怪我をしても、思いがけないことが起こっても、イエス様のところに行けば、きっと私の思いを聞いてくださる、大丈夫だよって私の心に触れてくださる、そういう場所があるからなんですね。 それは大きくなるに従ってその人自身の心をとても大切に育み養っていきます。それが自尊心と言われるものです。私自身がとても大切な存在なんだ、私の代わりはどこにもいない大切な一人なんだ、そういうことをその一人でいる時間、神様とお話しする時間に感じることができるんですね。自分ではどうしようもない出来事にぶつかったとき、それもきっと私のための道が備えられている、神様がふさわしい道を与えてくださると信じる心を養います。うまくいっている時にも傲慢になって、これは全部自分がやったんだ、自分一人が偉いんだっていうのではなくて、神様が私に与えてくださったタラント力もあるし、人との出会いやつながりもあるなということに感謝する心を与えてくださいます。それはホームです。私たちが帰ってくる場所、自分自身が羅針盤を持っているということなんです。ここに帰ってくれば、その羅針盤がちゃんとある、うまくいってる時もそうでない時も神様が見守ってくださっている場所で生きていくことができる。その帰っていく場所、ホームは一人の場所ではなくて、教会のようにいつも神様を信じる人たちがいる場所なんですね。私たちの教会でも今年4月から新しく教会学校の先生になってくださった方々がおられます。そのご家庭では、お母さんが子どもたちがまだ幼稚園になる前からキリスト教主義学校主義幼稚園に行くことになって、一色よし子先生という私たちの教会の先生に、私はこの子どもたちをどうやって育てたらいいですかって聞かれたんだそうです。そしたら一色よし子先生が、教会に連れていらっしゃい、そうすれば大丈夫よ、そう言われて、幼稚園に上がる前からその子どもたち3人の子どもたちを教会に連れてきていました。でもね、そう聞いてもなかなか実際に連れて毎週のように来ることは難しいけれど、3人の子どもたちがそうやってやってきました。今は3人の子どもたちがもう成長して、一番下の子どもも大学生になりました。そしてこの春からお母様と一緒に教会学校の先生になってくれたんです。去年のクリスマスにお母様と一緒に洗礼を受けました。それはここが私のホーム、ここが私の帰ってくる場所、神様が私のことをいつも見守ってくださっている場所ということを受け入れたからなんですね。そしてね、悲しいことがありました。修法に書いてあるんですけれど、そのお母さんのお母さん、つまりおばあちゃまが病気になられて病院で療養しておられたのですが、私は先週その病院に行って病気のところで洗礼を授けました。前からおばあちゃまも、私も洗礼受けたいなっておっしゃっていた、そのことを大切にして病院に行って、まだ目が開いてちゃんと意識のあるそのおばあちゃまのところに、あなたも洗礼を受けますねと言って洗礼を授けました。その4日後におばあちゃまは天に召されました。昨日の夜です。だから今日はこの場には来られなかったけれど、でもその思いも一緒に、この教会が帰るところ、ホーム、そして神様につながっているところ、神様につながっているところっていうことは、私たちが神様のところに帰るときに、その道をちゃんと神様が備えていてくださる、そういう場所につながられて、そして天に帰られたんですね。私たち一人一人も神様が、あなたは私の愛する子、大切な子供だよ、さっきパンチネルをたくさんダメ印つけられててつらかったね、でもダメ印をつけられている時も、あなたは OK、 すごい素晴らしいって言って鼻高々になっている時も、いや神様は私のことをなんて思ってくださっているだろう、あなたは私の大切な子だよ、そうおっしゃっているその声を聞きに、エリのところに、神様のところに行こう、そう大切な君、 伝えてくださったのだと思います。今日はこうして子どもたち大人の人たち一緒に礼拝を行うことができ、感謝をいたします。神様が花々そして鳥や自然を私たちに与えてくださったように、私たち子どもたち大人の人一人一人の命もかけがえのない、他の人と取り替えることのできない大切な命なんだ、そのことを心の中に刻みながら今日一日今週を歩ませていただきましょう。お祈りをします。手を組んで目を閉じて心を神様の方へ向けましょう。神様、今日はこうしてみんなで一緒に礼拝を捧げることができてありがとうございます。神様は私たちの心の中に神様とお話しする部屋を作ってくださいました。私たちはたくさんの多くの人たちからの素敵な言葉をいただきます。励まされて、そしてあなたは大切だよという言葉を聞きます。時には悲しくなったり傷つくような言葉もあるかもしれません。でもどうぞ私たちが心の部屋の中でいつも神様とお話をすることができますように、そして神様が送ってくださった人が私に愛を伝えてくれる、その言葉を豊かに心の中にいただいて今週もこの一年も歩ませてください。どうぞ今世界の中で行くところがない、お父さんやお母さんと過ごすことができない、食べるものがない、戦争の中でつらい思いをしている、そういう子どもたち一人一人の傍らにイエス様が立ってください。そしてどうぞその子の傷に触れるために一人を起こしてください。私たちがそのような一人になれますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げします。アーメン。